DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォートライト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。お部屋掃除中、軍曹です。
ストーリー追いつきました、ユーチューです。
花粉症で鼻が痛いです、アルカです。
はい、どうもご無沙汰しております。1ヶ月ぶりですね。
はい、
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日、ゆうちさん最近何かありましたか？
そう、最近ね、ちょっとゲームあまりにもやれてなかったんで、うん、やっと時間が取れたんで、お、ストーリー最新まで完了しました。
お、最新まで、
はい、
おー、いい
っすね。駆け抜けましたね。
アップデー待ちです。あのサブスクエの方も全部終わらせたんで、
う
ん、
お、すごい。
溜まってたやつ全部やりました。
おー、
じゃあ結構だいぶ時間余裕ができた感じです。
いや、余裕ができたわけじゃないですけど。
いやいや、この間ほら、あの
まあまあまあ、
俺ちょっと履歴見ただけだけど、あのモンハンやってるね、あれもやってましたよね。
ああ、はいはいはい、
うん、配信
やりましたね、うん、
はい、なので、あ、時間が取れたんだな、よかったなって思って。
いやでもね、やってたの夜でしたしね。
いやいやいや、でもでもね、
なかなか、うん、あれですけど、はい、
ま
あ、
やる気になった時にね、一気に駆け抜けないと。
うん、そうなんですよ。だからそのストーリーを追いかけた時も、うん、7.0 しか終わってなかったんで、
はい、
要は 1,2,3 をやったんですけど、うん、1つなんか1日でやりきるみたいな感じで3日に分けてやりました。
うんうんうんうん、
もう1回止めると二度としなくなるからね。
そう、だからね、やっぱね、to be continued まで見とかないとね。
そう、
途中でやめたらね、
これは
やんなくなるからさ。
確かにね。
そう、そんな感じでしたね。なんかやっぱストーリーだいぶ分かりやすくなったっていうか、
うんうんうん、
なんかね、次ここ行けとかめっちゃ言ってくれるし、
う
ん、なんかその辺はなんか分かりやすくなったなぁとは思いましたけど、うん、なんかちょっと物足りないっていうか、
まあまあまあまあ、でもね、
言われても分かるわみたいなあるんけどね。
7.3 ですからね。これからですよ、これから。
そうね。うんうんうん。そうですね。まあ、ちょっと自分はまだやってないんで、ちょっとあれなんですけど、
はい、次はグソさんの番です。
今ちょっと修練使ってね、あのサブキャラのギャバンクのレベル上げようっていう。
ああ、レベル上げね。そうね、周りも結構やってる人いますね。
うん、
ただね、ちょっとあのメタキンボス使ってる人がいらっしゃらないので、緑玉でちょっと、
ああ、いないですね。そう、うんうん、
あれはちゃんとちょっとね、あのアップで何3日か4日ぐらいとかでやんないといけないんだなっていう。
そうそうそう、1日からやるから、あれ使う人は、
うん、
もう終わっちゃってるんですよね。
そう、はいはいはい、うん、全くいなくはないけども、もう、
うんうんうん、
稀ですよね。
そうですね、
なかなか捕まんないんだ、
うん、
そう、捕まんない、
うんうん、もう本当にフレさんとかに聞いても、
うん、
あの行く人おらへんから大量に余っとるって言ってました。
ああ、うん、はいはいはい、
うん、
まあね、それこそあのアップで数日でね、一気にぶっ破するんだとは思いますけど、
うん、
うん、ちょっとその辺失敗したなと思ってますね、
うんうん、なるほど、うん、今度行きましょう。
メタルピアとかだったらね、ぜひね、こう、
え、もうメタボスでしょ、やるなら
だから4人集めなきゃいけないのか、
うん、
あ、
なるほど ね、 ね、大変ですね、それは。
そうすると本当に余ってくるって言ってますね。
うん、うん、だね、
うん、
まあちょっと、うん、私の進捗はそんな感じかな、うん、ちょっと流れで、はるかさんどうですか、進捗。
はいはい、私はメインは一応メインストーリーが終わって、サブクエがあの仕草もらえるやつだけあって、
うん、
で、あとはまだちょっと置いてありますね。で、うん、サブがまだ 7.3 始めてなくって、
うん、
レベル上げも、まあ、前回だ言ったかな、全部終わってて、
うん、
タブがまだ半分ぐらい、
うんうんうん、
で、最近ミルドラス
しばきに行ってるって感じですね。
一生懸命やって終わったんで、うん、自分の作業に戻ってる感じですね、
うんうんうん、
今日からちょっとやばいなと思って今日はやってないですけど。
ああ、なるほどね、
うん
うん、まあ、いいコンスタントな感じでね、進んでるというか。
そうそう、あともう一つ、私マイタウン買ったんで、
うん、
2月中ずっと金作しかしてなかったんですよ。
なんか配信でやってましたね、あと残り
地獄の金作。マイタウン買うのに1億 貯めるためにとんでもない時間を使っちゃったんで、
うん、
1ヶ月で1億結構きついですね。
すげえな。
あ、でもやれるなと思って1ヶ月1億。
もうリアルだったらもう夢がありすぎる。
リアルだったらそれは夢がやばい
です。リアルだったらいいのにね。
うん、はー、え、何されたんですか。
はい、ほぼほぼしました。あのダイス以外。職人、
はい、
キラマラ、
はい
はい、あ、盗み全部やりました。
職人は何なんですか。
職人はね、道具とランプなんですよ、うん、
あ、
道具でちまちま作り、
うん、
でランプはまあね、アップデート直後だったんで、
うん、
最新装備の星2とかが、
うん、
むちゃくちゃ安かったんですよ。でそれをパルブッパしてますね。
なるほどね。じゃあそこだけちょっと博打入ってる感じですね。
そうですね、ギャンブ
ルが入ってる、
まあ、気分
的に
それをして、うんうんうん、で虹叩いたり針叩いたり、
うん
うん、で、たまにメインキャラで裁縫で革手をぬいぬいしたり、
うん、
まあ、多分それはあんまりかな、
うん、
大きいなところで言ったらやっぱりキラキラマラソン、あの、
うん、
1日4回回ってたんで、
いやー完璧やね、はい、すごい、
朝昼休憩夕方夜みたいな。
あれキラキラは1キャラでやってるんですか。
いえ、にやかです。にやかで、ね、うん、2周回ってますね。
はいはいはい、はい、いやそれは
だいぶ4キャラで回ってますね。
効率もいいね、
うんうん、
コツコツだし。
1日プレイ時間何時間ですか。 その1ヶ月のペースで。
1ヶ月のペースでどうなんですかね。 だ
いたい5時間ぐらいですか。
1日、うん、1日どうやろう、5時間ぐらいかな。
でも結構やってるよね、うん、それだけやってたら。
まあ、あのキラキラマラソン、あの2キャラ、まあ、2アカで回って30分かかるんですよ。
うん、
あの2アカがじっくり回れるんで、
うん、
で1時間かかるんですよね、キラマラで、
うん、
でその後さ、あ、それ細胞もやりましたわ。
あ、
細胞がめちゃめちゃ美味しかった
んで、はいはいはい、あれ最近結構いいですよね。
そうそう、もうちょっとダメですけどね。あの千馬細胞実装されて、
うん、
めちゃくちゃ高かった時にめっちゃやりましたね。
うーん、
それも4キャラでやってたんで。
なるほど。まあね、大体平均5時間で1ヶ月っていうのは、まあ、あのもしかしたらねちょっときつい人もいるかもしれないですけど、やろうと思えば、うん、
結構プレイしてるよ、
うん、でもけど、まあ、細胞がなかったら、うん、大したことないかな、
うんうん、だし、まあ、まあ俺でも1日ゲーム時間、まあ、2時間ぐらいなんですけど、
うんうん、1
日2時間で1ヶ月だったらそのペースだと、うん、2、3000万ぐらいは硬いですよね。
ですね、うんうん、
ね、あ、
うん、
それもなんかおだったらやってみようかしらっていうなんか感じに
ある。そうそうそう、うん、朝やるじゃないですか、キラキラマラソン。まず朝起きてキラキラマラソンして、
はい、
で夕方夜帰って、夕方帰ってきたら一回やって、うん、ご飯を食べる前に、
うん、
とかやって、で夜寝る前にもう一回やったら3回回れるんで、
うん、まあ確かに、
うん、
たらいけますね。
あ、結構いいですよ。
はあ、すごいな。1回で数千万いけるか。
いけるいける。全然いける。数千万は全然いけますね。緩くても。
ああ。
私プラス細胞と盗みしてたんで、
うんうんうん、
大変でしたけどね。
なるほどね。まあちょっとね、あの最近のその金策関係事情の回をやってもいいかもしれないですね。
うん、うんうんうんうん、
改めてね、どっかでね。
ですね。
うん、
そうね、アップデート変わるからね。
うん、そうそう。
そうっすね。うん。まあちょっとその、
本当に、ね、
はい。
うんうん。はい。
まあね、その際はね、ちょっと、はるかさん主導でちょっとお願いしたいなと思うんですけど。
いやいやいや、私は職人が苦手なんで、何も語れないけど。
ね、ああ、まあ、あの、大まかで大丈夫ですよ。はい。なのでね、はい。ということで、ことで今回はですね、先日、スタートしました、 ミルドラスについてちょっと語りたいなと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、それではゆうちさんフリーよろしく。
ミルドラスもよろしく。ゆうき、
はい、改めまして本編です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずはですね、まあミルドラースとは何ぞえ、まあ言うまでもまあないじゃないんですけどもはい、ファイブのボスですね
はい、
はい、
王の中の王です
はい、いうことでね、うん、こちらが3月17日から4月6日までといったところで、2週間ぐらいですかね、大体ね、はい、でございます。で、あのイベントの参加はレックスルクスのくさびちぎりからということで、あの俺ついさっき行ってきたんですけど、初めてね、行ったんですけど、まずどっから入るんだっけって感じから始まりました。
ああ、
行ってないとね。
そう、行ってないとね、全然わかん忘れちゃってて、でヒドワ見て、ああはいはいはいはいはいって感じで行ったんですけどね、はい。で、伝説の宿敵たちに挑戦しようということで、4人パーティーか8人パーティー同盟のいずれの構成で挑戦するか選択しますといったところですね。所持しているアイテムを使用できますが、4人バトルでは使用できる回数に制限があると。で、8人バトルには職業の制限はありませんが、4人バトルにはパーティー内で同じ職業で参加できない制限がありますといったところですね。で、参加制限について詳細は、4人パーティーは同じ職業編成禁止、道具使用制限、8人パーティー同盟だとレベル120以上、アクセ含む全防具装備、まあまあそこはまあいいですね。で、制限時間どちらも10分、強さはどちらも1のみ、デイリー報酬で、いろんなラクリマがもらえます。で、オートマッチングは4人パーティーはなしで8人同盟はありといったところですね、はい。で、報酬が大魔王チケットを交換やリラエに渡してイベント報酬と交換しようと。ビアンカをモチーフにした思い出リボンとフローラーのトレードマークといえるお嬢様のリボンと交換できます。はい、ミルドラースをモチーフにしたおしゃれ装備、両手剣のミルドラブレードやブーメランのミルドラエッジも交換できますといったところですね。で、それから像も交換できて、特大大小の3サイズに変更することができます。それから竜王にも挑戦ができますね。はい、ですね、まず挑戦の中では、はるかさんが完全制覇で、私がまだ2000ぐらいしかしてないっていう感じで、ゆうちさんがこれからって感じですね。
そうですね、はい、
はい。で、武器なんですけど、なんかこうまがまがしいですね、なんかね。
ミルドラスですか？
ミルドラブレード、
皮膚の模様みたいな
気持ち悪いな
だちょっとね
これ色変えたらセルでしょ、これ
あ、まあまあそうですね、
確かに、ね、変えれるんすかこれって。
この部分変えれるんかな。
あ
ーセールになるはちょっと考えてなかったな。
あ、そう、そう、一瞬でもうセルって感じになったけどね、はい、いったところでございますね。はい、紹介はそんなところで、次、攻略の方についてですね。あ、ちなみに私なんですけど、2回、僧侶で行って、勝てませんでした。はい。
ああ、はい。
はい。なんか、まあ、ネットでも、まあ、強い強いという話はあったんで、 どんなもんかな
って。その勝てなかったっていうのは、はい、なんか強すぎて勝てないのか時間切れなのかはどっちなんですか。
どっちもっすね。時間切れで、
どっちもあるんだ、
うん、勝てなかったし、うん、あと全滅っていうのもありましたね。うん、
どんどんわちゃわちゃになってくるんですよね。
あ、そうですね、
はいはいはい、最初のうちは緩いんですよ、何もせこうへんもんで、うん、途中からとんでもないことになってきますね、
うん、
ぐっちゃぐちゃのごっちゃごちゃの、うん、
まあそのまあつまりどういうこっちゃっつうことで、まあこれからご案内しますね、う
ん
う
ん、はい、ぜひぜひ教えてください、
うん、敵の構成ミルドラース1体で、そこから敵予備で悪魔神官キラーマシン魔界の結晶が出てきます。はい、で、これどういこうかしらね。これあのミルドラースのね攻撃パターンが結構多いので、これはちょっと、はるかさんの解説の中で、言ってもらおうかな。
はい、はい、
で悪魔神官が出てきます、キラーマシン出てきます、魔界の結晶、魔界の結晶ってあれあのダークキング の, あの、
うん、
に出てくるあの結晶の赤いバージョンです。
はい、
うん、ダークキングの時は紫っぽいですけど今回赤でということでね、うん、はい、でそれからボスはステージの外側に位置固定されますね、うん、で、戦闘開始時に魔法カンタ使ってくるので、まあなんすか、僧侶とか爪持ってる人がいればいいですかね。あ、それじゃない、賢者か、賢者、
うん、
賢者魔剣士かな、
うん、うんうん、
はい、で4人と8人で敵の HP や一部技に違いがある点に注意と、行動変化するタイミングにも違いがあるようですね、
うん、
はい、で特殊な異常状態としてやけど感電、最大 HP 低下、よだめ減少、ザオトーンはキラポンで防げない、やけど感電は社員で治すことは可能ですが、その他の異常状態異常は社員でも治せず死んでも消えないといったところですね、うん、なんかアイコンのなんか下にな、何これっていうのが出てきたんですけど、これやけどなんですね。
そうですね、あのなんか顔マーク赤いみたいな出てきますよね、うん、
ダメーっていうような中顔ね、
うん、そう、
はい、なんぞやって思うんですけどもね、うん、はい、いったところで、まあちょっと攻略サイト見るとちょっといろんなねパターンがあってちょっと説明が難しいんですけども、まあこれはちょっとリスナーさん見てっていう話になりますね、うんうんうん、はい、割愛いたします。ここからはるかさんバトンタッチしてもよろしいでしょうか、はい、どの職で行ったのかとか、うん、どんな構成で行ったのかとか、はい、困った点とか、難所的なところ、はい、などなど、はい、ご説明いただければと思います。
はい、はい、ミルドラスですね、皆さんどうです、うん、皆さんじゃないや、グンソーさんこれ、うん、大変だったんですよね、8人
で、8人で行って、自分僧侶で行って、あの無難に、はい、うん、はいはい、無難僧侶で行って、みんななんか魔法コース、魔法だってこう遠距離構成かな、
うん、そうですね、
っていう、うんうんうん、行かれてましたね皆さんね、うんうん、
最初初日は物理の人いっぱいいてたんですけど、まあ仲間呼びの悪魔神官とキラーマシンがめっちゃ強いんですよ、
うん、
HP が2万ぐらいあってどっちも、
うん、
物理では落としきれなくって崩壊することがめちゃくちゃ多いんですよ8人って、
うん
うん、で、魔法の効果力でバンバン仲間呼びされたやつを先に倒して、
うん、
でまたミルドラースに向かうみたいな感じが多いですかね。で、ミルドラースやっぱり原作通りブレスがめっちゃ痛いんですよ、
うん、はい、
ブレス攻撃がすごい強いので、
うん、
まあその当たらないようにするには、
うん、
近づかないこととか、
あとは避けれるんだ、
避けれるんですよ、
息、
あの息の範囲がだいぶ奥まで逃げたら逃げられるんで、
それ面白いですね、なかなかないですよね、うんうんうん、そういうので
、だから上手な物理の上手な人はその なんていうの、
下がる
タイミングで下がるっていうことができるんですけど、まあノラなんで
難しいよね、
まあ、あんまりちょっとわちゃわちゃしすぎてわからない。
うん、
でレンジャーとかたまに8人パーティーにいるんですけど、
あ、はい、いますよね。まあ、
レンジャーが入るとその分火力が落ちちゃうんで、
うん、
まあ難しい、
うん、
まあ1人いていたら助かりますけど、まあギリギリなのですよ大体。
うんうん
うん、でだからブレスに当たらないように後ろから攻撃するっていうパターンが多くて、
うん、
でまあでもミルドラス魔法カウンターしてくるんで、
うん、
うん、魔法カウンターを剥がす人がいないと魔法を使い、うん、無力になっちゃって、
うん、
崩壊するパターンも結構あります。
うん、なんか前の他の同盟の指導とかも結構役割がね一人一人あるじゃないですか。
そうですね、うん、
なんかそういうのが揃わないと本当のマジマッチングのノラだと厳しい。
そうそうそうそう、だからもう本当にま大体、8人パー同盟で崩壊するのが火力がない
ないとか、
うんうんうんうん、もうちょっと用心してみんな守りに入っちゃって、
うんうん、
誰も攻める人がいないっていう感じで終わっちゃうことが多いですね。う
ん、はいはいはい、
だから、はい、そうそうそう、あの魔法カウント関係ない海賊が来たり、
うん、
すると、まあまあまあ、ギリギリ勝てるかなみたいな。
うん、
うん、
確かにそうそう。
で、まあ、竜王の時もそうだったんですけど、
うん、
あのミルドナス、ローテーションがあって、
うんうんうん、
あのまあ、どのボスにもローテーションあるんですよ、実は、ドラクエのバトルって。
うん、
でそいつを覚えれば、まあ、弱いっちゃあれですけど、まあ比較的ちょ安全に倒すことできるようになるんですけど、
うん、
あのノラやともう本当にバチャバチャになっちゃうんで、
うん、
いてられなくなっちゃって、
うん、
崩壊するってことも結構多いかなっていう印象ですね。
うん、あのこれ今ねローテーションの話があったので、ちょっとローテーション説明だけちょっとしてきますかね。
はいはい
はい、はい、私からいきますね。はい、うん、まず開幕スタート、はい、まず通常攻撃します。灼熱出します。
うん、
そこから波動いてつく波動ですかね、波動をやってきます。うん、イオナズン、魔法カンタ瞑想って感じですね。
うん、うん、
はい、で次 HP95% ちょっと減ってきたら、まず仲間呼びします、うん、悪魔進化で通常攻撃、これあと三連星っていう技してくるんですね。
うん、
これあれライン攻撃でしたっけ。
そうですね、あの設置型のライン攻撃ですね。
はい、あの、うん、ミルドラスから縦一直線かな、あ縦三直線でやってきます。
うんうん、
でそこから、吐息、息攻撃ですね。で、B パターン、HP 残り95の B パターンでランダム攻撃が入ります。ランダムっていうのは、通常か呪文か吐息か洗礼かっていう感じです。で、その次 C パターンに行くんですけど、そこも、ランダムで叩き潰すか波動か、強弾、強弾ってどういった技でしょうか。
これは、対象に向けての、
うん、
あの爆弾みたいな落としてくるやつですね。
うんうんうんうん、はい、そして、超瞑想という、まあ、HP 回復技ですかね。はい、で残り 75% HP75% A パターンで、仲間呼びキラーマシンきます、三連星きます、強弾が入って波動、B パターン B、ランダム攻撃ですね、通常か呪文か吐息か洗礼か。でそのまま C パターン、に入って、ここもランダムですね、叩き潰すか波動か強弾か超瞑想か。でそのまま D パターン、D パターンが通常攻撃やってサークル、サークルというのはどういった技でしょうか。
あサークルですか。
はい、
サークルカラミティですね。
はい、
これはルゼランギスでもやってきた
やつ
なんですけど、
うん、
ですね、設置範囲のリング上に3個かな、
うんうんうん、
3個のリングが出て、
うん、
でそのリングに乗って当たっちゃうと死んじゃうよっ で、しかも最大 HP が低下しちゃうよっていうやつですね。
うん、うん、立ち悪いですね。
死んでなおかつ HP 低下が残るっていう感じですね。
うんうんうん、はい。そして3連星があって、次、ジャッジ、ジャッジというのは、
ジャッジはジャッジメントフレア、攻撃技で4人の対象範囲に、
はい、
4人が対象になって、で、2回のダメージが入るんですけど、うん、それぞれ離れないとその人の分の ダメージも追加で食らっちゃうんで死んじゃうよっていう技ですね。ちょっと分かりにくいですね。
近くの人はね、近くの人と
一緒に当たると、ね、複数その人のものも一緒にもらっちゃうってやつですね。
うんうんうん、
自分の分プラス人の分ももらっちゃうんで、
うん、
自分の分だけ食らいましょうみたいなやつ、
ね。食らうように、まあ、周りの人からちょっと、ねね、離れて、
ばらけましょうっていうや
つ、ね。そう、ばらけなきゃいけないですよね。
うんうんうんうん、はい。でそして吐息、攻撃があって、その後にまた A パターンに、残り HP75% であれば A パターンの仲間呼びから、はい、戻るというような感じですね。はい。そして HP 残り 50% になった時には A パターン、仲間呼び、この際は神官 2匹とキラーマシンが来ちゃいますね。そして超瞑想、そして流星というのはあれですか？
これは
ドレアムが使ってく
れる、デギロがやってきた闇の流星と同じやつですね。
でデギロ、ああはいはいはいはい、
うん、
うんうん、はい。そして3連星ときて吐息って感じです。で B パターンランダム、ここ洗礼かジャッジかどっちかで、そのまま C パターンに行って、ここもランダムで大たるか、三連星かサークル。ダイタルというのは、
ダイタルはダイタルクラッシュっていう技で、
はい、
ダイタルクラッシュか、ダイタルクラッシュっていう技で、
はい、
パニガルムのボスでダイタルモスっているじゃないですか。あいつがやってくる役と同じじゃないですか。
やべえ、全然覚えてない。いたけど
全体エリアに2000ダメージ2回、これジャンプで回避できるやつですね。
あ、ジャンプなんですね、うん、なるほどね。
ダイダルってやってきたらポイント、
うんうん、
飛んどれば
今2000とか即死じゃんって言おうとしたけど、
はいはいはい。
いや確かにね、綿飴売ってる人いた、うん、はい、近所に、
絶対綿飴食べた方がいいですね、
うん、なるほどね。綿飴がちょっと息を吹き返してますね、うん、じゃあ、
はい
はい。そして波動かサークルかっていう感じですね。でその後、D パターン、E パターンに行くんですけども、どっちかに行くのかな、D パターン通常攻撃、そこから魔結晶、さっき言った
濁
金で出てくる水晶ですね、はい、出てきて、ビーム攻撃、その後ジャッジ、その後ボム、あ、嘘。
ボムが、
はい、
ボムはザオトンボムですね。
はい、ザオトンボ
ム。はい、生き返れないやつだ、
うん。そうそうそう。
あ、ごめんなさい。私ちょっと順番を間違えましたね、今。
お、
失礼しました。
ああ、そっかそっか。50のところ抜けてますね。
抜けてましたね。失礼しました。はい。HP50 になってからですね、の説明をします。うん、A パターンの仲間読み、括弧進化2匹とキラーマー来て、うん、超瞑想あって流星あって三連星来て吐息、うん、で、B パターンでランダムで洗礼かジャッジかっていう感じで、うん、C パターンで、ランダム攻撃、ダイタルか三連星か、サークル攻撃で、うん、D パターンですね、焦土、浄土っていうのか、
焦土ですね、
焦土ですね、
うん、
焦土というのはあれ、俺なんか覚えてるぞ、逃げましょう的なやつだよね。
焦土も設置型で、うん、
はい、
どちらか、北南どっちか半分に、
はい、
攻撃というかダメージ床が出るやつですね、
うんうんうん、はい、
うん、
なのでミルドラスから離れてるはいいんだけども、 それが来たら逃げなきゃいけないってこと
ですね。うん、そうそうそう、前に行かないといけないよってやつですね。うんうん、前方全体か後方全体かになるん で、
は
い、でこれを食らっちゃうと、まあ、2000ダメージプラスあのザートーンかかっちゃうんで、
うん、
当たるなよってやつですね。
うんうん
うん、
はい、で、負け賞を強弾、ボムさっき説明いただきましたね、うん、ボムが来て、はい、でジャッジ、
うん、
来て、また A パターンに戻る、仲間読み、うん、新刊2匹とキラマー新呼び出すというパターンに戻ります。はい、そして HP25% 残り 25% になると A パターン仲間読み、ここでキラーマシン2匹と、新刊ができます。で超瞑想、焦土、流星、ジャッジ、毒沼、これもあれですね、ダメージ的な感じですね、ダメージ床的な感じですね。
そうですね、これはなんかステージ半分に、
うん、
あの毒沼が出現して、
うん
うん、でこれ踏んじゃうとスリップダメージ食らっちゃうやつですね。
はい、で B パターンランダムで、洗礼かジャッジか3連星が来ます。でそのまま C パターンに行って、 C パターンもランダムでダイタルか波動かサークルが来て、
うん、
そこからのD パターンか E パターンに流れるんですけど、うんうんうん、D パターンだと通常攻撃、負け賞、ジャッジ、ボム、3連星から A パターンに戻る、仲間呼びに戻るっていうのと、うんうん、E パターンで強弾、負け賞、吐息、魔法カンタ、3連星ってきて、うん、A パターンに戻る、仲間呼びに戻るって。これが流れですね。はい。はい。はるかさん、すいません。お話、
はい、
戻します。
はい。はい、あの即死級の技はめちゃくちゃ多いですけど、
はい、
あの2000とか3000とか食らうやつは避けれるやつなんですよ全部、
うんうん、
だから
みたい、ね、
うんうんうん、で設置型の技が多くいいから、
うん、
まあ、避ければいいという感じだけど
避ければいいじゃない
避ければよしなんですが、
はい、
まあ攻撃に夢中になって、まあ、あの仲間とかも倒さないかんし、
うん、
攻撃に夢中になってるとミドルアースの行動を見えなくなって、
うん、
で当たっちゃって死ぬっていうことがよく起こるんですよ。
はい、
だからものすごく視野が広い バトル慣れしてる人だったら弱いって言いますね。
うん、
ミドルアース楽じゃんって
対策が結構あるから
そうそうそう、ね、対策できるからって弱いなって言われるんですけど、
うん
うん、まあみんなそんな慣れてるわけじゃないし、
いや確かになんか最初の初日の攻略 のやつとかちょっと見てたんですけど、うん、なんか8人より4人の方が簡単じゃんっていう人が多かったんですよね。
そうですね、
多分それって対策がね4人でできる
から
です
よね。そうそうそうそう、分かってる人たちでっていうのと、うん、あと打ち合わせがちゃんとできるっていうのと、
そうですよね、
うん、そう、
うん、
で
なるほどな、
あのミルドランスのフィールドがめっちゃ狭いんですよ。8人いるとみちみちになっちゃって、
うんうんうん、
でもまあジャッジとか来るから、
そうジャッジあるあるですよね。
そうで、その何魔界の結晶、
うん、
かな、あれがあのすんごい網みたいに
え網目状のダークキングフィールドより狭いの。
そうそうそう、ダークキングよりひどい網目状になるんですね。
確かそれは惨劇が目に浮かびます。
むっちゃ狭いんですよ、その避ける場所が。
あ、
でその後に絶対にジャッジが来るんで、
うん、いや最悪やな嫌なやつ詰め込みすぎてる。
で、
うん、はい、
結晶のレーザーを避けたと思ったらジャッジが来るんで、
うん、なるほどね。
あの、フォーカスすることが多い。
あの俺やってた時にその、はい、レーザーのとこ避けたのにその、うん、敵な仲間、
う
ん、
そう
が、
はい、
押してくるし押してきて、
うどうぞこっち、ね、うん、あのうまいことをそこに
押してくるん
ですよね。
あれ、うん、押されることあるんですね。
あるあるある。あとね、ジャッジの時に押してきて押されたりちょっと待ってよって、
そう入って、どうぞどうぞどうぞ、はいはいはいって感じで来んのよ、うん、
そうなんか、そう、
見ました見ました。
なんか
はい、帰って帰って、
ね、これまでドラクエ10ってその相撲のシステムを使ってやってたのに、はい、相手も相撲ってやってくるんだっていうのは初めて知ったって言って書いてる人いましたね。
そう、逆相撲、
うん、逆に相撲されちゃう、
やばすぎ、
うん、まあある意味斬新ですけどね。
まあ当然ね、
いい
な、
うん、
はい、そして
はい、まあまあで、まあとにかくね、このミルドラスより、うん、この悪魔神官のキラーマシンが邪魔なんですよ、とにかく、
うん、
でこの悪魔神官は魔法カンタしてくるんで、
うん、
ここで
キラマシンとかミルドランスに、そうで、こいつを剥がさないと倒せないしって感じで、とんでもないことになりますね、うん、魔法パーティーばかりだと、
うんうん、
さっきね、魔法の方が多いって言ってましたもんね。
そうですね、うん、まあ、あの安全に火力が出せるから、あとあのミルドランス自体がその、ね、固定でおる敵だからもう相撲しなくていいじゃないですか。
うん、はい、
あ、そっかそっか、うん、確かに、
そうそうそう、だから、まあ、魔法が多いんですけどね、
うんうんう
ん、
まあ、そこだけだったら別にいい話なんですけどね。
そう、あ、まあ、押し出してきたり、あの何やったかな、災いの洗礼か、
はい、
は確実に死ぬんですよ、当たったら、うん、でしかも予兆がなくて、
うん、避けれない、
そう、あのもう瞬間避けないとダメなんですよ、その出た瞬間ダッシュで逃げないと間に合わないんですけど、
うん、
あの他のものは、他の技はね、
うん、
結構ちょっと一瞬間があるんで、
うん、
安全なところに逃げるっていう対策ができるんですけど、まあ、あのボンボンボンボン攻撃してたら災いの洗礼で死んじゃうことがよくあるんで、
うん、
まあ後出ししろよって気ぃつけたなと偉いことになりますけどね、
うんうんうん、
でまあ多分なんですけど、あのハイエンドバトルいっぱいやってる人は HP の大事さってすごい分かってると思うんですけど、
うん、
イルドナースの攻撃自体がめちゃくちゃ痛いんで、通常攻撃でもあの1000ぐらい食らうんですよ、
うんうんうん、
攻撃で、うん、だからあの1000以下で来ると即死するんですね、何を食らっても即死するんですよ、
うん、
だからなんやろな、僧侶が聖女を巻くか、
うん、
そうね、
賢者が雨を降らすか、
うん、
かもう自分で防御するかぐらいしかなくて、でも通常攻撃が防御なんかできないじゃないですか、
間に合わないですよね、
来るから、そう、うん、だからそれでよく死んでる人はいますけどね、
うん、
他の攻撃に関しては避けれたり防御できたりする時間があるんで、うん、
なるほどね、
うん、
うん、確かに俺開幕やられましたもん、僧侶でビシッて、
そうですね、
通常攻撃から始まる、
あのなんかドロンパ
みたいな、ランダムで殺
されて即落ちるみたいなね、
事故ですね、
うん、そう、う
ん、そうなんですね、
なるほどね、
だからそのなんちの、あの赤龍の首飾りとかで、
はい、
非ダメージ軽減をつけたり、
ああそっかそっかそっか、
宝珠とか、あの何160以下の、あ以上のスキルか、スキルラインのところに非ダメージ減10っていうやつをつけてるかどうかでだいぶ勝率が変わってくる感じですかね。
なるほどね。
でもまあいつものようにそのラクリマー集めてダンザネビを作るために行ってる人らは結構しっかりしてるんですけど、
うん、
ただただあのリボンを欲しいっていうだけで来る方たちは、
いやそう
ね、まあ、ないですよね。
ないよ。
ゴミが。
いやそこなんか合わないですね。
そう、そう、
報酬目当て、これ結構いい報酬だと思うんですよ。
あんな可愛い
欲しくなるやつなのに、
誰だって欲しいじゃん。
うんうんうん、
いやハードル高いよね。
あの竜王の時はね、あのまあまあ象やしみたいな、
うん、
象やしなって、
まあイベント感お祭り感はありましたからね、
うん、 まあ、最初のね、その伝説の宿敵たちのボスやから、
うん、
でも欲しいじゃないですか。
いや今回のはねちょっとね欲しいよね。
まあちょっと総括した言い方になると、あの野良泣かせということですね。
そうですね。
ね、
あ、うん、
はい。その他ありますか？
その他
あれば。
その他。
はるかさんは職業なんで行ったのかしら。
職業が、うん、ブレス100の僧侶。
はいはい。
で、あのまあ他の職もできるように準備したんで、
うん、
一応あの流術師でも六本切りしてるんで、
ほう、
まあ何でもできますよと。
うん。
いう感じですかね。
うんうん、まあ、基本僧侶でといったところですね、う
ん、いや僧侶楽なんですよ。
だよね。
僧侶が一番楽でした。
うん、うん、楽かなって思って言ったらコテンパンにされたわけなんだけど。俺はね、うん、はい、そういった感じですかね、
うん、
でなんですけども、一応体制の方であればいいよっていうのは、うん、他だと麻痺、魔界の流星対策と、
ね、うん、
あとはまあ、
麻痺いるんだ、
うん、呪文体制もあると素敵と。
呪文体制は詰めるだけ詰んだ方がいいですけど、
はい、
うん、ブレスはもう100にならんと意味がないんで、
うんうんうん、
捨てる感じですね。
うんうんうん、
うん、
呪文は神速メラガイアと連続ドルマドンが来るって感じですね、うん、はい。でそれから魔界の流星対策で闇の100があれば素敵と。
うん、で、まあ、なくても大丈夫ですけどね。
うん、
うん、あったら楽かなと。
そうですね、あれば、うん、麻痺の耐性はいらないよっていうことですね、うんうんうん、ダメージ受けないし、う
ん、はい、
はい、いった感じかな。はい、じゃあちょっと総括しますと、まあ野良泣かせで結構、竜王の時とはわけが違うぞといったところですね。
竜王結構何でも職入れましたよね、
うん、うんうん、そうそうそう、
ミルドナースも一応何でも入れるっちゃ入れるけど、
うん、
まあ大変ですね。
あ、よっぽどちょっと勉強して、うん、かつまあそうですね、期間最後あたりの方になればなんか楽なんですかね、みんな分かってて、
うん、なんかでもね初日はもうすごかって、で2日目ぐらいからあれみんな慣れてきたのかなと思ったんですけど、
うん、
また次行こうぐらいであれまた やばくなってきた。5連敗してるんですけどみたいなことが。めっちゃ多かったですね。
まあね、ちょっと今日の時点ではまだ始まったばっかりなので、
うん、
まあね、これからどうなるかっていうところではありますけどもね、うん、
うん、
はい、ゆうちさん一通りちょっとご説明受けまして感想。
ああ、これがエンドコンテンツなんだなって思いました。やっぱでもそうだから、やっぱ対策は結構あるんだなっていうのはまあ分かったんですけど、
うん、
まあ自分は結構このローテーションはもうなんか覚えるのとかができないから、
うんうん、
なんかそういうのできないとやっぱ難しいのかな。逆に言えばね、俺が分かってた次来るものが大体ね想像できるから、まあそれに対して対策していくっていうのかなっていう。い
や
い
や
い
や、逆に考えてくださいよ、ローテは覚えなくても後出ししてれば受けれるんですよ、
う
ん、
ああはいはいはい、そうですよね、う
ん、別にローテは覚えなくてもいいとは言い切れないけど、うん、用心しながら攻撃すれば
あそうですよ、ね、
なんとかなるかなと、うんうん、
そうですね、うん、今回 の, その攻撃 の, いやあの手法が結構後出しでなんとかなるものが多いってことですもんね、
はいはい
はい、確かに、
まあ、そういう意味だとね、攻撃の性能だけ把握すればっていうようなところでしょうかね。
そうですね、
うん、そうですよね、うん、
なんかね昔のさ、あの、はい、なんだっけ、あのでかい竜のやつ、
レグナード、
ごめんなさい、ざっくりが過ぎましたね、うん、レグナードの時、ね、もうちょっとシンプルだったような気がするんだっていうね。
レグナードはまあシンプルですよ、
うん、 それのなんか10倍ぐらいありそうなっていうね、ちょっとね。
そうね、確かに。
うん、まあそれもねちょっと特徴あっていいんですけど、いい話なんですけどね、うん、偉いな、すごいなっていうね、ちょっと。
そうね、まあ確かになんかもうここ最近のそのエンドコンテンツの、まあ、集大成みたいなそのところはありそうですよね、うん、いろんな仕組み組み合わさってるなっていう、
うんうん、
そうですね、
そうですね、ちょっと詰め合わせがすごいなっていうね、うん、感じありましたし、まあね、あの戦闘民族の方皆さんからすればもうあの骨があっていいなっていうね印象なんですよね、うんうん、
まあ、ちゃんと対策すればあの、うん、勝てるぐらいのなんて言ったらいいんやろ、その、まあ、核を入れたり、
うん、
何らかの課金をしたりあの、うん、すごい装備を揃えないと勝てないっていう相手ではなかったんで、
うんうん、なんか結構ね難しそうに聞こえますけどね、
そうそう、デルメゼ4とかみたいに異次元のお金をかけないといけんとかだったらあれですけど、
うん、
違うから、まあ、まあまあまだ、うん、ただそのおサボりして就活してなかったりしてた人たちは泣いてるかなって、
うんうん、
あのパニガルもやってなかったり、
うん、
ガンマをサボってたりしてた人は結構きついかなって思います、
うんうん、あの前に安西先生がその敵の強さを5段階、
うん、
敵の強さを5段階で話す機会があって、でコインボスはだいたい3から4ぐらいの強さで作りましょうみたいなのを開発の人に呼びかけてたらしいんですけど、うん、まあ、今回に関してはその話は DQ10TV ではなかったんですけども、多分 4.5 から5の間、
うん、
5に近い、まあ、そんなもんでしょうね、うん、あれなのかなっていうちょっと印象はありましたね、うん、
トガリ島の、はい、そのルベランギとかアールモットとかが、
はい、
段階が1、2ってあるじゃないですか、
はい、
あれのなんか 1.5 って感じですね、
うん、あー、なるほどね、うん、まあちょっとね、まだちょっと今日23日ですで、まだ時間があるんでね、
うん、
とまあその時間切れるまでに、6日までにはどうにかちょっとやっときたいな、うん、あのクリアしときたいなっていうのはありますね、うんうん、
ちょっと顔合わせだけ行ってこようかなと思ってます、う
ん、できるだけ HP を持って行ってください、
うん、
幸せになれますんで、
いやー旅飾りないな
もし魔法職で行くなら杖の、あの活命の杖ってあるんですけど、 あいつをいっぱい使えばいいですよ、
確かに、
うん、HP を上げていって、
なるほどね、うん、はい、そういったところでしょうかね、
はい、
はい、では以上大魔王ミルドラース攻略について語りました。はい、そのままお便りいきたいと思います。
はい、
はい、トヘロスさんからいただいておりました、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
7.3 からの新しい装備画面の変更の違和感は納得、提案広場でも同意見が多かったので、今まで通り見慣れたオールのタブがデフォルトにしてもらうのが落としどころか、関係ないけれど、新しい飛行機型のドルボ即ポチちゃいました。これまで使ってたジェット型から変更して愛用してます。服だと似合いすぎといったところですね。はい。まずはですね、写真も添えていただいてたんですけども、俺この写真大好きで。
可愛いですよね。
すっげえか、
うん、
何がいいかっていうの、まず私がスライムナイト好きだからっていうので、スライムナイト帽が、はいはいはい、いいなっていう。まあ、X のね、トヘロスさんの写真がそもそもスライム帽をかぶってる写真なので、
うん、
はい、把握してた姿ではあったんですけども、うん、でそれと飛行機の色が合ってるっていう、合わせてきてるっていうのが、
ね、うんうん、
いいし、
これめちゃくちゃ可愛いですね。
そう、うん、この間 DQ10TV なんかコンテストみたいなありましたけど、うん、それよりも俺こっちが好きっていうね。
そうですね。これは可愛い。
うん。カメラ目線でね。 で、左側のね、あのマジンガー Z の、 あのジェットスクランダーみたいなあの、うんうん、羽ですか、うん、それも似合ってるなと思いますね、うん、で前も喋ったんですけど俺も買ったんですよこれ、あの Z スクランダーのやつ、あのしんちゃんさんの動画配信見てる中で それつけてる人がいて、なんじゃこりゃって思って見て買ったっていうパターンですね、うん、はい、私この写真本当好きです。で、ちょっと話ずれるんですけども、トヘロスさんに言いたいのが、あのスライムナイト帽があのドラクエウォークにもちょっとありますんで、帰ってきてみてはいかがですかっていうちょっと呼びかけをしたいなと思います。はい、で、新しい装備画面の変更について、まあ、前回ね語らせていただきましたけども、私はちょっと未だに慣れないっていうような感じですかね。まあ、せめてあの透明感なくしてほしいなっていうのはある。
まだ言ってる。あとそこはいいんやけど、あ、まあ、はい、私もトヘロスさんが言っとるようにオールのタブがデフォルトにしてほしい。
まあそこ
だよね。いちいちあの横にずれないかんのがうっとうしいんですよね。新しく取得した装備を、
うん
うん、あの、まあ、一番下のところに入るじゃないですか。その
はい、
そうね、
チェストの、ね、うん、装備袋の、うん、でそれは昔はあの武器を選ん武器 の、まあ、一番上武器じゃないですか、
うんうん、
武器の上に十字キーを押したら下に行けたんですよね、
うんうんうん、
はい、そいつがワンクッション入ったことで、あの1、2って知らなかったのがすごいストレスなんですよ、
うん、
今、
うん
うん、
結局ね、その操作をする回数が多いからめちゃめちゃストレスに感じてるんで、
そうそうそうそう、今までは投げ出すに1回ボタンを押したらいけたのになって、
そうそうそう、
うん、
その操作がね何回もやるからね、
うん、そのワンアクション増えたのかね、
うん、これって、まあ、あのその武器ごとに選択したいっていうシチュエーションがどれだけあるかだと思うんですけど、
そうなんですよね、
なんかまあでもそういう人もいるんだったら、うん、多分これオプションとかでデフォルトをオールにするか、まあ装備してる武器にするかみたいなのがあるといいかもしれないね、
うん、
うん、選択式でもいいかもしれない、ただ今のところその武器を、うん、選択するっていうシチュエーションがあんま思い浮かばないから、うん、本当にそのオプションいるのかなっていうのはちょっとあるけど、うん、
いやそもそもあの何の装備を持ってたかが把握できないってか、あの、うん、なんちゅうの、あの、うん、真ん中ら辺の装備何を持ってたかっていうのが分かりにくいからああいうタブ形式にしたって言うてましたけど、
うん、
あの慣れてる人からしたらそこの部位に移動して開きゃいいだけの話だったんで、何にもあの不便やと思ったことなかったんですよ、
うん、
それまで、
うんうんうん、
逆に不便になったって、
うん、
ですよね、
うん、
そうね、
だからオールのままにしてほしいなって、
うん、
うん、
まあその辺ね、ちょっと次のねアップデートで改善してほしいなとは、うん、なんかできなくはなさそうですけどね、
うん、
そんな難しい修正ではない、
一つずらしてもらったらいいだけの話だ
ね、そう
スタートの位置を、
うん、新しく何か作ってっていうわけではないので、
うん
うん、そこはちょっと期待したいですね、うん、そろそろですからね、
うん
うん、はい、といったところでトヘロさんありがとうございます。番組では引き続きお便りお待ちしております。 X ハッシュタグ漢字魚かと書きまして、ハッシュタグうおうおで、つけて、コメントしていただけると大変、ありがたいです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、といったところでエンディングでございます。エンディングトークなんですけども、あの少し前にね、はい、ゆうちーさんからちょっとご指摘もいただきまして、はい、スカイプワンぜっていう話をいただきましたね、
は
い、
激震ですね、時代が終わるな、
そうですね、
もう、
まあ、作業イプっていう言葉がもうなくなっちゃう、
いやもう震えましたね、もうあのってちょっとね、 どうすんのってちょっとね、なっちゃったんですけど。
なんかみんなわかんないかもしれないですけど、このね、収録がね、スカイプ使ってるんですよね。だから、激震が走ってるんですよね、
はい。そうです。はい。で、まあ、他のね、ポッドキャストさんの番組でも、やっぱそういうの話題になってるんですよね。なってまして。うん
ね、昔から続けてる人だったらやっぱそうなるんでしょうね。今でこそね、ディスコとか、まあ、他にもいろいろね、うん、ありますけど、
うん
うん、馴染みがあるよねスカイプは。
そうですね。
そして楽、わかりやすい。
うん、
で、じゃあどうしようっていう話なんですけど、
うん、
まずそのディスコードなんですけど。うんうん、ディスコード使い方がすごく難しくて、はるかさんは配信で人呼ぶときディスコですよね。
そうですよ。
すげえなって思いながらちょっと見てるんですけど。
いやいやいや、ディスコードでもいっぱい機能があるんですけど、
そうね。それは見るのが大変。まあ、その
通話ぐらいしかほぼほぼ使わないですけどね。
いや、前にしんちゃんさんの配信、彼もディスコードなんですけど、
ディスコードです。
うん。いろいろ、まあ、手ほどきっていうか、こう、いろいろ案内とかしてくれたものの、なんか難しかったんです。
まあ、でも確かに、スカイプの画面に比べたら、なんかわかんないですよね。
そうですね。うん。どれをどうしてどうすればいいんだみたいな感じで。だから、まあ、どっかでちょっと教えていたら、まあ、ディスコードにするんであれば、
はい、
ちょっと教えていただきたいな、まあ、操作した方、いただいた方がいいのかなっていう考えがまず一つ、うん。で、あとは、チームスも考えたんですけど、チームスだと、ちょっと他の番組さんで話された話でちょっと恐縮なんですけど、なんかお金がかかるっていうなんか話で。
そんなことないと思うけど。
あ、そう。なんか、俺仕事でチームス使ってるんで、使い方はわかるんですよ。それはいいんですけど、お金かかるって聞いて、ってちょっとなって。ゆうちさん、その辺なんかご存知です？
チームスは無料だと思いますよ。
無料ですか？なんか、
でもあれなのかな、なんか、まあ、個人で使う分には無料だから、なんか商用利用とかになったらそれは違いますけど、まあ、商用じゃないと思うけどな。
Teams ってマイクロソフトのやつ、
ね、マイクロソフト、そうそう、もともとこれスカイプもマイクロソフトに買収されちゃったんで、
そうですね、
そう、スカイプと被って機能かぶっちゃうんで Teams に投稿しましょうの流れなんですよね。
なるほどね。
無料ではできますよ。まあ、もしかしたらなんかその人数に制限があるとか、なんかそんなのがあるのかもしれないですけど、全く有料ですってわけじゃないはずですね。
まあ、万が一人数制限あったとしても、そんな何十人でやる収録はしないので、まあ、その辺はもしかしたらクリアできるかもしれないですね。で、もう一つ考えたのが、X の、ルームです。なんか、ありましたよね。
何だっけ。
ルームだか、なんだか。
スペースじゃなく
て。スペースか、スペースか。あれで。
スペースは自由に入ってこれちゃうんじゃないの？
そうですね。
まあ。クローズドにできないから。
で、まあ、もう、入ってこない、できればちょっと入ってこないで、ちょっとくださいねって感じで、まあ、公開収録の設定で、やるか。
公開ならいいと思うけど。
の、ちょっと3つというか、あれを
買う。なんか、マイクロソフトやったっけ、ハングアウトってなかったですか？あれ、Google？
Google ですね。
Google か。
Google、ハングアウト、まあ、スカイプ、Teams あたりは結構近い感じですかね。Discord はその機能も、直接通話の機能もあるけど、どっちかといえばその通話のルームがすでにあって、そこに参加するみたいな感じなんですよね。
そうですね。
誰かにかけるっていう考え方じゃなくて。だからその部屋の設定とかが最初に来るんで、その設定がちょっとね、大変だったり、機能が多すぎて難しく感じる要因かなって思いますね。
本当その通りです。おっしゃる通りです。
でもまあでもディスコード自分もやってますけど、うん、そんななんか毎回設定いじるとかじゃないですし、そもそも繰り返してねやるものだったら、うん、まあそれ専用のやっぱ部屋を作って、うん、そこの設定一回やっちゃえばそんな大変じゃないですよ、うん、むしろ楽、
楽だね、うん、
他の人も入ってこないし、
あと調整やりやすいんですよ、
うん、
音の調整、
そう特にねボリューム調整が、
はい、そう細かくできるんで、
はあ、
そ
う、
しかも相手に影響しないんですよね。
そうそうそう。
うんうんうん、
自分の聞こえ方だけそう変えれるから、
うん、
その収録のね、音声ボリュームの調整とかを自分だけでできるんで結構楽ですね、そういったこ
う。
だから配信者ってそれで調整できるから楽なんですよ。
この人声でかいな、この人声小さいなを触れるんでね。
ちょっとボリューム上げて、下げてとかって言わなくても自分でできちゃうんで。
うん、
ああ、なるほど。
まあ限界はありますけどね。
うん、ああ、はいはいはい。
ノイズ抑制とかもありますよね。
そうそうそう。
うん、
だやっぱすごい何かをしながらのその通話にはかなり特化してるんで、
うん、
そういう調整機能が、まあ、あるので、まあそういうのはね、個別に。これ入れてこう、これ入れてこうみたいなのを、
うんうんうんうん、
使いながら設定するもんかなって思います。
うんうんうん、なるほどね。うん、それ iPhone でもできます？
あります、
アプリもありますよ。
ああはははは、ですよね。ああ。
そうそう、混じって通話もできるし。
うん。うん。品質もいいっすもんね。
いやかなり音質いいっすよ。
いいっすよね。
うん、そうですね。
うんうんうん。うん。わかりました。ちょっとまた相談させていただくことあるんで、
しましょう。
ちょっと力貸してください。
調べときますわ、ポッドキャストの、
ええ、
やつね、ディスコードポッドキャストにエンコードしないといかんから、その辺もありますよね。
贅沢言えばそのディスコードの中でなんか録音できれば嬉しいなっていう。
ああ、それは多分
それは、うん、できるはず。
え、できるんだ。
できるんじゃない？なんかなかったですか？録音って。
使ったことない。
今もうちょっとアナログタイプで録音機使って撮ってるスタイルなんで。
録音機。
そう、そう、録音機使ってますんでね。まあそれができればもう番組の通話品質、通話じゃない、はい、音声品質もぐっと上がるので、うん。
あ、これありますよ。だって、まあまあ、グンソーさん、ディスコードを iPhone でするなら、iPhone の録音でやったらいいんじゃないですか？
ああ。
iPhone の録音をポチしたら。
ああ、なるほどね。確かに、それも一つの手ですね。
うん。
なるほど。
あとは、グンソーさん、あれですけどね、編集用の音楽ソフト使ってるんで、そちら側で録音すれば、直接録音すれば、
あ、そうですね。
よかったりもしますけどね、うん、PC 側で。うん、
ここま
で。あ、ありますあります、ディスコード録音も、
はい、いけるんだ。
あ、なるほど、ね、ちょっと私も見てみますけども、うん、後で教えてください、はい、すいません。はい、
ありが
とうございます。はい、といったところで今回はこの辺でお別れでございます。またお会いしましょう。ではさよなら。
さよなら。